三和テクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演は三和テクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてここからは鎌田記者にも加わってもらいます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
山本社長、これ1月30日ですから、今週の月曜日に、12月の決算が発表されましたよね、で9ヶ月累計の決算で営業利益が 4.6% 減益という数字なんですけれども、直近のこの10月から12月の3ヶ月を取り出して決算数字を、私自身がですね、ちょっと計算してみたんですけれども、売上高が268億円、これ1年前が227億円ですから40億円、随分増えてますよね、227億円に対して40億円ぐらい増加、そして、営業利益が4億5000万円弱という数字で1年前と比べると 2.5 倍ぐらいになりました、これ実はこれ10月から12月っていうのは良い決算だったんじゃないですか。
いやもう絶好調でしたですね。
あ、そうなんですか。どんな分野がどんなものに向けて伸びていたんですか。
当社の主力の FA 分野、特にお付き合いのが安川電機さんとか大室さんございますけれど、そちらの製品が非常に絶好調で、製品もですね、増産ということでかなり好調でございました。
はい、確かに安川電機は決算発表三和テクノスよりも1週間早くやって、株価2000円つけた後の決算だったんですが、その後また上がるという
ような展開にな りまして、
あれ今需要が伸びているというのは、事実として需要が伸びていて、その背景というのはどういうものなんでしょうかね。
中国だって聞いておりますけれど、それと、アメリカの方も景気がいいようなお話を伺っております。特に半導体の関連の設備投資にでですね、半導体製造装置に使われる、サーボモーターだとか、そういったところが非常に調子がいいようなお話を伺っております。
半導体製造装置は非常に世界的に受注がいいというふうに認識されてますけど、半導体の製造装置に使われる部品の需要が強いという、そういうことなんですか。
そうですね。
で、今やってる製品というのは、もう一回、ちょっと押さえていただきたいんですけれども、半導体製造装置の中で、どんな役割を果たすような部品が伸びてるというような形なんですか、これは。
特に半導体の中でメモリーだとか、そういう半導体を作られるような製造装置メーカーさんの、設備にこう使われる。サブモーターとかですね、そういった類のものが今非常に需要が中国だとか投資が盛んになっておりまして、一つ伸びていると、それから、もう一つはスマートフォンだとかそういう関係のいわゆる製造設備っていうのも、伸びていると、また電気自動車の関連のリチウム電池を作る製造関係の設備も伸びていると、そういうところに使われる FA コンポーネントが非常に需要が増えてきているということだと思いますけど、
ものづくりが結構じゃあ好調になっているんですね、ただ株式市場の話題としては、アメリカの新しい大統領に
トランプ
そこに非常に関心が集まっていまして、そのトランプ大統領がアメリカの国内に製造業を呼び込むということを力説しているんですけれども、そのものづくりの世界においてこれトランプ大統領の動きもやっぱり気になるかと思うんですけれども、これ三和テクノスの事業については何らかの影響っていうのはあるんでしょうかね。これ
よくわからないですね。我々、先ほど言ったように、主力のお客さんが海外事業をされると、それにこうサービスをするということで外に出ております、今メキシコにも実は事務所があるんですけれど、まだまだ開拓途上でございまして、我々の事業の中のメキシコでやってるっていうのはまだまだちっちゃい事業でございますので、長期的に見てこれがどうなるかによってですね、現地のいわゆる自動車部品メーカーさんの自動化にお手伝いすると、 ではお客さんがどうされるかっていうのはこれ今後どうなるかというのはちょっと注意しなきゃいけないと思いますけど、
はいはい、お客さんの要望に合わせて、まあ、機敏な対応をしていくっていうようなそんなところなんでしょうかね、はいはい、そして、ちょっと今の段階でお聞きするのを心苦しいんですけど、はい、来年度、
はい、
4月から始まる来年度、
はい、
こちらの次の事業環境がどうなるのかというのは、はい、やっぱりこれ投資家株主にとって非常に関心のあることだと思いますけれども、はい、あの今の良い状況が、続くのかそれとも楽観視できないのか、はい、まあ、いろいろあるかと思いますがいかがでしょうか。
あの短期的には先ほどのトランプさんの関係で、どう変化するかっていうのはあるかもわかりませんが、はい、まあ、中長期ではまだまだですね、そういった、まあ、半導体にしろ車にしろスマートフォンにしろですね、需要は伸びていくだろうと、うん、まあ、これはですね具体的に言いますと、
はい、
安川電機さんがロボット工場を、倍増するためにまた増収、上州にですね、設備投資する、
はい、
から信用にですね第三工場を作って、はい、サブモーターを、まあ、10万台20万台っていうのは新聞ではどうも20万台っていうのは報道されたみたいですけれど、それだけの需要増加に対応する工場を作る、
はい、
それからスロベニアに今度ロボット工場まで作る2年先には、そういう、当社の、主要な取引先様である安川さんのそういう積極的な動きを見てもですね、うん、まだまだ需要はこれから FA 関連あるんじゃないかと、
はい、
心強く思っております。
波はあるとしても、はい、市場としては拡大していく
拡大していく
というような、
はい、
杉村先生、あの現状の状況と、将来に対する山本社長の見方、うん、あのが紹介されましたけれどもいかがでしょうか。
ではもうそのものズバリじゃないですか。
ありがとうございます。まあ、
私はドナルド・トランプ大統領の登場によってものづくりに不適な国でものを作るんだそしたらもう無人工場しかないですよ。だから AI ロボット IoT ですね、そういうものを駆使して作る、はい、だから雇用は逆に減りますよ、だけど生き残りをかけて国際企業はそうやりますよ、
はい、
トヨタさんもそう言ってるじゃないですか、
はい、
5年間に 1.1 兆円投資するけれどほとんどがもう FA 投資だと、
はい、
中国はもっと条件厳しくなると思いますよ、うん、アメリカより、
はい、
だって賃金がもうアメリカと並びまして、
そうですよね、
で一人っ子政策だから、うん、労働力は不足して、
はい、
でルイス転換点はとっくに超えた、だからもう人が都市部に入ってこないですよ農村から、うん、
はい、
だからあとはもうあの農村戸籍と都市戸籍 の分けてるやつをもう撤廃するしかないですね、うん、
はい、一
人っ子政策が撤廃したでしょ、
うん、
それは何を生むかといったらファクトリーオートメーションですよ。
なるほど、
絶対そうなりますよ。私はだから将来は明るいと思いますね。
はい、わかりました。さて、そういった状況の中で一つその将来明るいと思われている産業として、まあ、自動車の自動運転化といったものが、
はい、
まあ、投資家株主の関心を呼んでいる部分があるかと思いますけれども、はい、その三和テクノスの事業展開と、新技術新しい技術の関係、
はいはい、
このあたりはどんなふうに捉えてます
か。まあ、自動車 のエイダスという自動運転についてはですね、もう昨年度4月からですね車載営業部を切り出して、その事業を今、いろいろとお客さんに進めさせていただいている事業ございます。まあ、これからまだまだ期待できることでありますけども、うん、我々も実力をつけていかなきゃいかんだろうという事業が一つ、
はい、
それから IoT をですね、先ほど先生が言われた IoT AI をどうやって使ってどうお客さんの生産の効率につなげるんだろうと、まあ、我々もロボットを使った自動化っていうのを進めてるんですけど、今度は IoT だとか AI をどういうふうにつなげていくのかという、まあコーディネーターとは言えませんけど、まあお客さんとメーカーさんとの間に入って何かそういうところのサービスができるような事業にトライしていくっていうか、そういうことを今考えております、
はい、従来のそうすると工場作り、よく三和テクノスの、紹介するときに世界で一つだけの、工場作りというような話、
自動化ですね、
はい、何年か前からしてるかと思いますが、はい、そこに IoT ですとかネットワークつながる、はいはい、こういったものが入ってくると、
はい、
仕事としては結構ね、難しくなってくる
んですね。だから今までの営業だけじゃなくて、いわゆる営業技術員、その営業技術員はロボットに詳しいとかコントローラーに詳しいとかっていう人であって、 ってよかったんですが、最近ではソフトに詳しい人が必要だと、はい、まあ、いうことで、かなり専門的なその技術を持っている社員を育成、もしくは、雇用しないといけないというようなことが、はい、今直近の課題でございます、うん、はい、
さて、その人が大切というようなことを今の話からも分かったわけですけれども、2月になりました、そして、あと2ヶ月先にはこの4月、はい、新入社員が入ってくる、はい、そういう季節を迎えます、はい、さて、今年は、来年度4月からは、新入社員何人ぐらい入社されるんですか。
今年の4月はですね、53人ですね、いわゆる総合職グローバルと言われる方が24名と、はい、一般職エリア社員というのが29名ということで、はい、合計、53名、今、入社する予定でございます。
これ1年前もお伺いしたかと思うんですが、はい、1年前も50人ぐらいの規模で入社されてるんですよね。で、はい、で全体の社員の規模というのは今どのぐらい。
550、国内で550ですね。
あ、そうですか、はい、550、あ、それと結構な規模。
そう、大体1割弱ぐらいは毎年、まあ、50名程度の社員を採用しております、
はい、今そうすると、ただ大学生ですとかと数がやっぱり少なくなってきてるかと思うんですけれども、この採用計画というのは、まあ、いつ頃から始まって、そして学生さんはどうすればこの三和テクノスに、応募できるんでしょうかね。これ
今いろいろリクナビだとかマイナビだとかそういう、まあ、ところからの募集もありますし、ホームページにちゃんと紹介がございます。それから、今まで大学の先生とかそういうところにも訪問いたしまして、いい学生さんをご紹介いただいたりということで、継続的なですね、はい、会社説明会を大学でも行っております、
はい、
で当時は、まあ、以前はですね、理系の学生をと言ったんですけど、最近、まあ、理系というよりも、文系の方でもですね、非常に、明るくて当社の、社員に、向いてる方をですね、積極的に、募集をかけて、それと、うん、あとは海外に行きたいという学生さんもいらっしゃいますので、そういうグローバルにつながる人材もですね、これから幅広く採用したいと思っております、
はい、だから先ほどただお話聞くと IoT ですとかが普及する時代のこの技術者っていうのは、なんかすごく難しい技術が求められるんじゃないのかなと思った感じなんですけれども、でも文系の方でも大丈夫なんですか。
そうですね、まあ、文系の方がですね、そこを細かく専門まで勉強するかっていうよりも、いわゆるお客さんのニーズをいわゆる探してくる文系の方と、それから専門的にいわゆる大学院を卒業された方とか、あと実技で現場に行かれる高専を出た方とか、いろんなもう多様された方をですね、募集してチームでビジネスをさせていただこうと今思っております。
先生、杉村先生、やっぱり会社っていうのはいろんな人がチームになって仕事をやる、これが会社なんでしょうかね。
いや、それはやっぱり多種多様な人材がいなければですね、ダメですよ、
はい、
社長さんの仕事っていうのは自分より有能な人をいかに集めて使いこなすかだから、それが社長さんの仕事だから自分より要するに能力の劣った人なんか集めたってしょうがないですねえ。だから社長より立派な人がいっぱい入ってくるんですよ、はい、
その通りだと思います、ね、
それで言うは海外の話などもありましたけど、
はい、
英語ですとかできた方がいいんですかね。
いや、最近はですね、やっぱり英語ができた方が非常に、まあ、現場に入りやすいということがありますと、と今までは開拓でしたから、日本人の方と一緒にこう現地でも話したらいいんですけど、もう仕事が始まってますので、うん、実はいわゆる現地の方と話をしないと仕事がスムーズにいきませんので、うん、まあ、できた方がいいと思いますね、
はい、できないと入社できないとかそんなことはない
です、ね、それはないです、それはないです、はい、
なんか教育とかしてくれるんですか、
教育はいたします、はい、
さて、最後この今年度ということの三和テクノス IR コーナー、今年度というとこれ最後のコーナーという形になるんですけれども、はいはい、今年度の業績の見通しを改めてみますと、今年度一株利益が118円、
はい、
一株純資産は現時点で1000 2614円、はい、そして28円の年間配当の見通し、はい、株価がですね、昨日1000円をつけました
よ。そうですね、久しぶりに、
はい、で今日は1000飛び飛び2円までありました、はい、で4桁に乗せたのっていうのがいつ以来かなと思ってみましたら、はい、2015年の大納会12月末でしたね、はい、一昨年の12月末で、去年は1年間1000円がなかったんですよね。
そうです。
それで1000円乗せてきた、はい、ということで、聞いてる投資家の皆様に、メッセージなどをいただければ嬉しいございます、
は
い、
皆さんのご期待に添えるようにですね、さらに株価アップになるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
1000円乗せるとちょっと落ち着いてくるかなというような、そうですね、そんな感じはあります。
すごく気分が楽になります
わかりました、山本社長にお話を伺いました。
全4回シリーズで放送してまいりました2016年度版サンワテクノス IR 特集は今日2月1日放送分で終了となります。番組の感想をお書きいただいた方の中から抽選で10名様にラジオ日経特製クオカード500円分をプレゼントいたします。ご応募はザンマネー番組ウェブサイトからリンクしているサンワテクノス IR 特集専用ページから、またはおはがきの方は郵便番号 105-8565 郵便番号 105-8565 ラジオ日経サンワテクノス IR 特集係までお送りください。締め切りは2月28日です。番組の感想お待ちしております。サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。山本社長、鎌田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点アジア、アメリカ、ヨーロッパ11カ国25拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。